朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルトをお送りしています。毎週木曜日は北海道生活研究室、今日は新年北海道から広がるプロジェクトのお話です。
はい、
上田さん突然ですが、はい、シソはよく食材として使えますか？
食べますよ、大好き。
僕も大好きですね。サラダもいいですし、手巻き寿司には欠かせないですよね。あとやっぱハンバーグの上に乗っけて大根おろし乗っけて、
おいしい、
さっぱりいただくのもいいですよね。で最近やっぱり好きなのはですね、麺類、例えばたらこスパゲティとか明太子スパゲティ、これあの冷凍うどんなんかで作ってもおいしいんですけど、これにやっぱりねしそ欲しいですね。
どっさり乗せたい。
逆に言うとね、しそないと作りたくないぐらい。
あ、ちょっと物足りない感じしますよね。
しそ欲しいな。さてじゃあしそって、うん、あのスーパーでも産地よく書いてありますけど、うん、よく目にするのどこでしょうかということですが、
うんうん、
生産地ダントツなんですね、うん、トップはですね愛知県。
あ、
全国の半分近い圧倒的なシェアを占めています。以下静岡、宮崎、大分、群馬と続いて、この前も高知さんって書いてあるのを食べましたから、
うんうん、
なんか西日本のイメージ多いのが、
そうですね、大分とかも、ね、よく見ますよね。
そうですよね、うん、このシソの産地ですよね、うん、じゃあ北海道どうなのかということですが、北海道でもこのシソがという動きがあるということで、さらにねここに北海道農業の大きなヒントがありそうなんです。昨日の日経新聞からお伝えします。室蘭工業大学は白糠町のシソなどの植物を使った商品開発のプロジェクトを進めていると。白糠町産のシソには認知症に効くとされる成分が多く含まれていることが室蘭工業大学の研究で分かっていると。で町特有の気候風土を生かして付加価値の高い農業を推進すると。プロジェクトには室蘭工大と白糠町のほか金華や NTT 東日本、住商アグリビジネスなども参加し、製品開発や栽培のノウハウを提供してもらう。プロジェクトリーダーを務めます徳楽清隆教授の研究チームは、認知症に効くとされる成分を見つける手法を持っており、成分の特定などの役割を担うと。白糠町というのは昔からアイヌ民族が多く住むエリアだ。アイヌ民族は山や野原に自生する草などを薬用に活用しており、プロジェクトではそれら植物の効能などについて調べている。でこのプロジェクト名なんですが、アイヌ語で新しいを指すアシルと土地を耕すというのを意味するトイタという言葉を組み合わせ、アシルトイタによる心と体に響く新しい食の価値競争拠点としたということですね、うん、これはの文部科学省所管の科学技術振興機構の競争の場形成支援プログラムに採択された。これは地図で出てるんですが、もう日本全国のいろんなものをやっていこうというこういうプロジェクトなんですよね。白糠町はあの有名なのがシソ焼酎タンタカタンに使われるシソの産地なんですね。冷涼な気候に加え泥炭性の土地が多く、水はけが悪いために米などの作物の栽培に適さないものの、シソの栽培には適していて他の産地にはない独特の風味を出せるということです。これ上田さん、北海道産のシソあったらちょっと手に取りたくなりません？
もちろんです。
なんか食べてみたい気がしますよね。研究チームは認知症の予防に効果がある食品を探すため、香辛料や海藻などの食物を調査。アルツハイマー病は脳の中にアミロイド β というタンパク質が異常に凝集し蓄積することが発病のきっかけとされるが、シソ科のハーブはアミロイド β の凝集阻害効果が高いことが分かったと。阻止する効果があるってことなんですね。特に白糠町産のチリメン青ジソはその働きが強いということなんですね。研究室ではシソ以外にも白糠町産の200種類の植物の効能を調べてきたと。2022年7月からは白糠町で数種類の植物の栽培をもう実際に始めているということなんです。だから取り組みがですね、研究するだけじゃなくて、うん、生産するっていうところにもなってるということなんですよね、うん。アイヌ民族の暮らしぶりは植物を取りすぎない、 また得た食べ物を余すところなく使うなど SDGs の観点から注目されている。気候風土に合った農業は土地を改良する労力などがいらないことから大規模栽培やハウス栽培と異なり、土地の気候や風土を生かすため省エネルギーで環境負荷も低い。同じ品種でも育てる場所によって風味が変わってくると、徳楽教授は独自の気候風土は資源と強調しているということなんです。土地に自生する植物、作物の成分を分析し有効な成分に着目した製品を開発販売すれば売り物になるということですね。これね、北海道農業の将来の行方にもつながるところだと思うんですが、この先生語ってるのがですね、大規模農業に向かない土地の方が国内には多く、価格ではアメリカ産にかなわない。安く作るのではなく付加価値をつけて一次産業の発展につなげたいと説明をしているということで、土地の気候風土を生かした商品開発を将来は他の地域でも広げていく考えだと。この考えですよね。総務省が発表しました2021年度のふるさと納税受け入れ額の多い自治体のランキングで、実は白糠町ってのは全国4位なんです。
すごい。
これまあイクラなどの海産物ですとか乳製品などが人気なんですが、今後はプロジェクトで開発した製品をふるさと納税の利用者などにも訴求していくということで、まあ、あの室蘭と白糠町場所的にはちょっと離れてますが、同じ北海道に位置してますんで、いろんなところでやっぱり研究材料として豊富なところがありそうですね。まあここで先生も話してますけど、何かを新たに作っていくということよりも、今北海道にあるものの価値を見出してそこに付加価値をつけていく、これがやっぱ大事なことなんじゃないかなと思います。
付加価値っていうのも結構ポイントになりますよね。
ねえ、今これ JA グループのですね、この栄養成分っていうのを見てるんですけど、このシソっていうのはやっぱり栄養価すごく高いんですよね。ものすごくこの春夏の旬野菜として有名な野菜ではあるんですけれども、やっぱり出荷ランキングで見ても圧倒的に西日本が強いところがあって、北海道というのはあまり知られてないというところではありますけど、実は大学の研究によって北海道でもこうやって適した土地があるってことが分かったと。これ考えてみると、まだまだ北海道にはいろいろ作るにあたって適したものってのがあるかもしれないっていう可能性ですよね。ですから自然に抗ってものを作るんではなくて、この土地で何ができるのか、この土地で何を成していくのか、そんなヒントがこの研究には隠されているのではないでしょうか。新年2023年、北海道で何ができるのか、また新しい動きがありましたら、この朝耳アラカルトの中でもお伝えしていきます。以上、朝耳アラカルトでした。